私たちの学びは13章からですね23章まで来ました。イスラエルのこのエルサレムの町からユダの国、そして北イスラエルへと伸び、それから周辺の国々と見ていきましたが、神が与えられるこの予言、その幻の大きさがここで最大限に達します。地球的あるいは宇宙的と言ってもいいですね。天の現象までを含む宇宙的な地球的な大きな、その終わりの日の姿のを神が、イザヤに、お見せに、なるんですね。でここのイザヤ書はですね、この24章からはイザヤの黙示録とも呼ばれている箇所であります。黙示という言葉、日本語では、結構なんていうのかな、あんまわからないという意味合いの黙示文学とか言われますけれども、わからないこう意味合いがね、暗号的な象徴的な意味合いがかなり含まれていますけれども、もともとの、意味は掲示するという意味なんですよね。明らかにする、 あらわにしていく、隠れていたものを、この暴露していくというような、意味合いに、なるんですね。少なくても黙示録の、黙示録、ヨハネの黙示録はですね、掲示録と訳していい箇所なんですけれども、で、これから見ていくのもこの24章から27章までが、非常に黙示録に似ている箇所です。というか黙示録が逆ですよね。この逆の、今逆のことを言ってるんですね。黙示録が、この今までの、この預言者、旧約の時代の預言者に与えられていた啓示をですね、このまとめているというか、そうですね、まとめているというふうに言った方が正しいですね。ちょっとこれイントロなので、ちょっとずれたりもし、ずれた話もしますけれども、黙示録ほどなんかこうなんていうのかな、困惑させるというか、いろいろな意見があり、いろいろな解釈があり、そして多くがそれを避けていこうとし、なかなか読まない書物にもなっていくわけなんですね。そしてよく読んでいく人というと、ちょっと凝りすぎてですね、極端になって、このなんでこういうふうに読んでいけるのっていうような話もあるわけです。でまた象徴的に読んで、これは過去に全て起こったと、このように言う人たちも、たくさんいるわけですね。で黙示録そのものを読むとですね、非常に分かりやすいんです。ヨハネの、まずヨハネっていう人は素朴な人ですね。福音書を見ても手紙を見ても、非常に簡単なギリシャ語で書かれています。で読んでみてください。非常に単純なんですね。でも深いんですよね。で黙示録もですね、実は明確にそのこういうことを書くんだよっていうことをヨハネが教えてくれているので、読みやすいんですよ。難しくないんですね。今あること、 あなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記しなさいと言って、あとは7つの封印があって、7つの、ラッパがあって、7つの、鉢があってですね、その読みやすくなっています。でなんでそういうふうに逸脱していくかというとですね、聖書をですね、神のご計画の全体として読んでいかない結果なんですね。そこのところに一つの言葉であるとか、そういうものに集中していって、でそのことをやっているうちに自分の考えとか自分の気持ちとか、そういうものをこう入れ込んで読んでいってしまうわけなんですよ。全体を見ていかなきゃいけなくて、黙示録を読むと、ここの新改訳ですとですね、印象っていうのがありますね。これ一番下にレファレンスがあるわけですけど、もうびっしりなんですね。今までの神が与えてくださったこの啓示ですね、それをですね、もうそのまま持ってきてるだけなんですよ、基本的に。だから今までこのきちんと創世記からじっくりと学んでいき、特にエゼキエルであるとか、ダニエル書であるとか、今から読むイザヤ書であるとか、でそのところをきちんと読んでいる人であれば、逆にとっても違和感がない。 当たり前じゃんみたいな、このそういうところまで感じることのできる普通の書物なんです。ですね。ちょっと今ずれましたけれども、でも大事な話ですね。でそうやって読んでいくとですね、黙示録の解釈はずれません。あまりぶれない。大体決まってきます。ですね。なんかいろんなこう、なんかいろんなこう想像を膨らませなくても、その文脈があって背景があって、でその中でヨハネはこれ書いてるんだなっていうのがすぐにおのずとこう分かるように書いてあるんですね。だからある人はね、このヘブル的というかユダヤ的っていう言葉を使うんですけど、私は聖書的って言った方がいいと思うんですけども、聖書をそのまま順番に読んでって、その一番最後の最後の最終回か、ドラマだと最終回だけ見て理解する人っていないじゃないですか。できます？最終回見てできないですよね。それまで全部見るよね。なんかこう、なんかつっかえた骨がなかなかね出ていかないっていう、なるじゃない、途中抜かしちゃうとそうなっちゃうじゃないですか。そういうふうに書かれてます。ですからやっぱり聖書通読を通した学びっていうのはとっても大事なんですね。順番に読んでいくっていうのはとっても大事、体系的に読んでいくっていうのは非常に大事で、でそれをイエス様が、この復活されたイエス様が弟子たちに、あなた方の心が鈍っているということで、このずっとこのお語りになってですね、またパウロもですね、神のご計画の全体を余すところなく、この、教えていくという言葉を使ったわけなんですね。ということで今から読むところが、そのイザヤの黙示録のもとも読まれている終わりの日に起こる出来事であります。一節二十四章。見よ、主は地を荒れしたらせ、その表を覆してその住民を散らされる。見よと、behold と英語で言いますが、よく見てみなさいと。そして地を荒れしたらせる、表を覆す、このことを行われるわけです。これが神が終わりの日に行い、新約聖書にもイエス様ご自身を含め使徒たちが告げた終わりの日の姿であります。イエス様であればその時には世の初めから今に至るまで、いまだかつてないような、またこれからもないようなひどい苦難があるからですと。そしてペテロも第2の手紙の中で、主の日は盗人のように来ます、その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされますとあります。で特にこのイザヤ書の24章では、地面がですね、揺れに揺れてと、その結果人々が極小になる、非常もう極端に少なくなるという、その姿を、この描いていきます。そして黙示録だったら6章の12節に、この大きな地震が起こって、そして太陽が、これは6章の12節ですね、太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が地のようになった、そして天の星が地上に落ちた、それは一軸が大風に揺られて青い実を振り落とすようであった、天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、全ての山や島がその場所から移されたと、こうなります。怖いですね。恐ろしいです。暗黒です。だからこそ身を慎んで、この正義が宿る新しい天と地を待ち望みなさいと、主の日を待ち望んで恐れかしこんで、この残された日々を生きなさいと、この使徒ペテロは私たちに厳かに命じてるんですね。そしてその結果としてですね、大きな地震が起こった結果として、民は祭司と等しくなり、奴隷はその主人と、女奴隷はその女主人と、買い手は売り手と、貸す者は借りる者と、債権者は債務者と等しくなる。地は荒れに荒れ、 全く霞み奪われる。主がこの言葉を語られたからであると。等しくなるというのがここでのキーワードです。人はですね、生まれた時は裸から生まれ、死ぬ時も何も持っていくことができず、裸で土に帰るわけです。ですね。まあ、棺桶の中にいろんなものを入れたりする習慣も風習もあるですね。国はありますけれども、持って帰ることはできませんよね、何もね。で、これが人間の本来の姿であって、人間は生きている間も、その中で生きなければいけない。自分の持っているものというのは何一つなく、全ては神から与えられる、全ては神から来るんだということを知らなければいけないんですけれども、この生きていくうちに高ぶるわけですね。持っているものに自分がの命を託していくということを行っていくわけなんです。で、その中で出てくるのが格差であったり、その差別であったり、人と人との間にある壁ができるわけなんです。で、その一つが、民は祭司と一つしくなりという宗教的な壁ができるわけです。これは本当に一番嘆かわしいことですね。使徒ヨハネは黙示録の中で、私はあなた方の兄弟でありと、兄弟であることを強調し、イエス様もパリサイ人たち、律法学者を気をつけなさいと、あなた方は先生と呼ばれてはならない、すべてが先生はただお一人であって、すべてが兄弟であると言ってるわけです。ところが、このように宗教の階級制度を作っていくわけなんですね。で、奴隷と主人はもちろんのこと、経済的なその階級があり、買い手と売り手という商業のこの貸し借りの間、この次にありますね、貸すもの、借りるもの、債権者、債務者というこの上下または奴隷ですね、そのようなこの格差ができるわけなんですね。けれども、イエス・キリストの福音はそれを一つにします。すべての人が罪を犯したので、神の栄誉を受けることができずとパウロは言いました。イエス・キリストの福音が私たちを完全に平等にする、英語で言ったらイークワライザーですね、平等化する働きをするわけなんです。教会の中にこの差別があっては決していけないんですね。ところが、やはり生身のある人間、肉なる者たちは集まっていますので、ヤコブの2章を見ると、礼拝中にいつの間にか差別をしてしまっている、私たちの罪深さが書かれています。しかし、そうであっては本来はいけないわけなんですね。で、このような形で福音によって私たちは一つになることができるわけなんですけど、神は裁かれるときに強制的に一つにします。それは、地面が揺れたらお金持ってても意味ないでしょう。3億円のね、借金してもね、地面揺れて、こんな揺れてるときに全然ね、その債権者怖くないよ。同じだもん、立場は。そうでしょ。で、戦争に起こって本当に飢えてる時に、単なる紙じゃないですか、札なんて、ね、こうなんか身に染みますよね。他の国に行って、これいくらこの高価な札を手にしてもですね、なんか紙切れにしか過ぎないわけじゃないですか。そうなるわけなんですよね。物々交換になるわけです、戦争の時もね。で、そのように神様は強制的にさせるわけなんです。で、それによって高ぶりを砕こうとされるんですね。で、血は、次ですね、4節見てください。血は嘆き悲しみ衰える、世界はしおれ衰える、天も地も共にしおれる、血はその住民によって汚された。彼らが、もう5節ですね、彼らが律法を犯し定めを変え、常しえの契約を破ったからである。で、このようにあります。これも13章にもバビロンに対する宣告でわずかに出てきましたが、なんで神様がそのように血を揺り動かすような、この終末的な姿、終末的なことをしてされるのかというと、人が怪我したということです。まずアダムが罪を犯しました。それによって、その後で神に背いて生きていき、 神様はその後でモーセの律法を与えましたが、それを犯しながらイスラエルは生きていってしまいました。とこしえの契約とありますから、これは異邦人も含めてですね、神に与えられている定めと言っていいでしょう。それをですね、破っていったことによって、この神様は世界の秩序を一新しようと、意図されておられるわけなんですね。イエス様が言われましたよね。あのガリラヤにいる人たち、なんですけど、あの塔がですね倒れて死んでしまったっていうこの話があって、あなたたちは彼らが自分たち、あの彼らが特別に悪いからああいうことになった死んだのかというのかと考え、あのそうではないと、あなた方も悔い改めなかったらそのように滅びるんだよとイエス様がこの警告されたわけなんですね。こう人ごとになるんですよね。対岸の火事になるわけなんですね。あのそういう災難が起こっているという時と、私たちが目を覚まして悔い改めの罪の告白の祈りをしていくっていうことがね、直結してるんですよ。連結してるんですよ。だから私たちは何か起こった時に、ああまた神がこういうことをしてね、愛の神がなんでこんなことをするのかと言ってもいけないし、あの人たちは特定なんかこういう罪を犯してたからこんなことが起こったんだっていう分析もしてはいけないし、私たちはそういう時には取りなすということと、そして自分自身の姿を調べていく、自分を調べていく、そしてこの罪を告白していくという目を覚ますというために神様が与えておられるということを知らないといけないわけなんですね。そして次に、それゆえ呪いは血を食い尽くし、まあ、すでにアダムがによって呪われていたんですけども、最後に本当に呪いが血を食い尽くし、その地の住民は罪あるものとされる、それゆえ地の住民は減り、わずかなものが残されるとこありますね。このようにして人口が限りなく減っていきます。でこの数割合が黙示録だと、鮮明に数字として現れてくるんですよね。封印が7つありますけれども、子羊がイエス様がその封印を解かれていって、その中で剣や飢饉や疫病によって4分の1が死ぬと書いてあります。でラッパの裁きでは自然界の3分の1が滅びると、で水が汚くなるので多くの人が死ぬとあり、または底知れぬところからこのイナゴのような形をしたものが出てきて、そして多くのもの、あその時は 死のうと思っても死ねないっていうのを書いてますけれども、その後で2億のですね、この騎兵のような存在が現れて3分の1を殺すとも書いてあるわけなんですね。極限するわけですね。住民が残るのはわずかです。そして7節、新しいブドウ酒は嘆き悲しみ、ブドウの木はしおれ、心楽しむ者は皆ため息をつく、陽気なタンバリの音は終わり、はしゃぐ者の騒ぎもやみ、陽気な盾ごとの音も終わる、歌いながらブドウ酒を飲む者もなく、強い酒を飲んでもそれは苦い、乱れた都は壊され、すべての家は閉ざされて入れない。巷にはブドウ酒はなく悲しみの叫び、すべての喜びは薄れ、地の楽しみは取り去られると。世の楽しみを神は裁きの中でなくされるわけです。でこれもいろんなところで出てきました。もうすでに私たちはすでに見ましたけれども、あとはノアの時代の時に人の子が来るのはそのようになると、そして人々はいろんなことをしているですね、この結婚をしたりですね、目取ったりしているけれども、それも取り去られるということが書かれています。でこれが神様がなさされるわけですけど、実はですね、人生そのものが最後はそのようになっていくんですよね。でそのことを、その現実を書いたのがあのソロモン、晩年のソロモンでありました、伝道者の書に書いてあります。彼はその結婚の場所に行くよりも魔の方に行った方が、その人の終わりを見た方がですね、本当に良いと。一体人間とは何か、人の命とは何かということを見ていくときにですね、そっちの方が本質が現れてるんですよね。でどんどんどんどん そういうものが解かれなくなっていく、その死が近づくにつれてなくなっていって、最後行き着くとこは死を恐れなさいと。で若者は早いうちに、この創造の死を覚えなさいと、後で痛い目に遭うよって話をしてるわけですよ。 だから人生の中でもうすでにそういうものはあるわけなんですが、私たちはその自分の力があるものですから、特に若い時は年取るとね、また別の形で頑固になってって、何ですかまた別の厄介なプライドがねありますよね。経験を積めば積むほど硬くなっていくわけですけれども、そういうですね問題が人生の中であるんですね。だから今これは特定のなんか神様ひどいなっていう話じゃないんですよ。そうではなくて最終的にですね神様が行われるわけなんですね。で、町はただ荒れ果てたままに残され、城門は打ち砕かれて荒れ果てる。それは世界の真ん中で国々の間の中で間でオリーブの木を打つ時のようにブドウの取り入れが終わって取り残しの実を集める時のようになるからだ。オリーブの木を打ってですね、そして少なくなった、またブドウの取り入れが終わってわずかに残っている時のようになるということですね。で、興味深いのが次の14節から16節の前半ですね。彼らは声を張り上げて喜び歌い、海の向こうから主の意向を称えて叫ぶ。それゆえ東の国々で主をあがめ、西の島でイスラエルの神主の宮をあがめよ。私たちは正しいものに誉れあれという地の果てからの褒め歌を聞く。はい、急に声を張り上げて喜んでいる姿があるんです。で、これはおそらくですね、この大患難の今見てきたその中において、それを通り越して主が来られる時に世界に散らされているイスラエルの残された者たちが主が来られることを喜んでいるという、そういう世界中からですね、この東西と散らされている者たちがこの主を喜んでいる姿であろうと思われるんですね。興味深いですね。世の楽しみはなくなるけれども、同時に本当の誠の喜びを知っている者たちが喜び叫んでいるという、こういう姿なんですね。で、私たちは本当に不思議な恵みを受けています。それは何かというと、人間的に考えるととても悲しい出来事が起こっているはずであるのに、それでも主にあって喜ぶことができる、神との関係から来ている喜びというものを私たちは持つことができる。でも人間的には感情的には悲しいということは、この不思議なミックスされたような思いというのは与えられているわけなんです。葬儀が一番キリスト者のね典型的な例ですよね。あまりにもさっぱりしすぎてますね。あとクリスチャンでなんか非難されませんか。ちょっと軽く見すぎだよっていうね、もうちょっとこう夜中バネにしすぎだって言ってね、こう怒られるじゃないですか。でも事実そうなんですね。こう余裕がある、ゆとりがある、死んじゃったねみたいなね、いいとこ行ったんだからもうハレルヤで、まあじゃあやっとこうか葬儀みたいな。そういうですね、喜びがあります。まあでも悲しいですね。悲しいです。寂しいよね。悲しいというか寂しい。 I miss って英語の言葉一応いいね。 I miss って I miss you ってね、あっちだね、でそれがあるんですが、しかし喜びなわけなんです。で、これもですね、この地球的にですね、目に見える形で神様がご自身が来られるとき、イエス様が来られるときに行ってくださる働きなんですね。テサロニケの第2の1章にイエス様が来られるときに、9節と10節を読むと、そのような人々はっていうのは、これは福音に従わない人々は、主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。その日には主イエスは来られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者の、そうです、 あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです。感嘆の的となられますと。このように永遠の滅びを受けると同時に、そのイエス様が再臨されたらですね、今度は生徒たちは喜び、感嘆、その喜び叫んでいるということを見るわけなんですね。そして16節で、この今、正しいものに誉れられって言って、この地の果てから褒め歌を聞く。しかし私は言った、私はダメだ、私はダメだ、なんと私は不幸なことか、裏切る者は裏切り、裏切る者は裏切り、裏切ったと。これイザヤの言葉ですね。先ほども裏切る者は裏切りって、荒れる者は荒れるっていうのエラムがねやってきた時に見ましたよね。同じことを言ってます。地上の住民よ、恐れと落とし穴と罠とがあなたにかけられ、その恐れの滅びから逃げる者はその落とし穴に落ち、落とし穴から這い上がる者はその罠に捕らえられる。天の窓が開かれ、地のもといが触れるからだ、震えるからだと。今以前はこの予言を行った、この主にある者たちが喜んでいる予言をしていると同時にですね、地上で展開されていく、その大観の中で滅びていく、やはり予言がまだ目の前にあって、それを伝えなければいけないということで、この非常に苦しんでいるわけなんですね。ダメだ、私はもうダメだって。そして落とし穴から這い上がろうとしても無理だと。これが、神を認めない者たちの姿であります。這い上がろうとしています。もう落ちなければいけない、いや這い上がることできないにもかかわらず這い上がろうとします。ある私の友人の、友人がですね、そのお父さんに、伝道しているんですけども、なかなか信じない。でもはっきりと言ったんですね、お父さん地獄行くよって。そしたらお父さんが言いました、這い上がるってできないです。今ここに書いてあるようにできません。今これは地獄というか、まあ地上ですけど、でも大観なんですからね、神の怒りですよ。同じで、なんでかって言ったら、天の窓が開かれて地のもといが震えるからなんですね。窓が開かれる、つまり天変地異ですよ。天にも変化があって、地上も異変が起こるわけです。地は裂けに裂け、19節、地は揺るぎに揺るぎ、地はよろめきによろめく、地は酔いどれのようにふらふらふらつき、仮小屋のように揺り動かされる。その背きの罪が地の上に重くのしかかり、地は倒れて再び起き上がれないと。ここまでされます。これがイエス様が言われた、そのこの以前にもなくてこれからもない大きな患難の時になるわけですね。でこのことが起こるその最終段階で、21節見てください。その日、主は天では天の大軍を、地では地上の王たちを罰せられる。彼らは囚人が地下牢に集められるように集められ、牢獄に閉じ込められ、それから何年か経って後罰せられると。その日とまたありました。主が裁きを行われます。天においても裁きを行われます。もう天においては反乱が起こっていました。天使長であるそのイザヤ書の14章では明けの明星と呼ばれていたもの、またエゼキエルではケルビム、ケルブと呼ばれているもので、サタンですね、サタンが暴れています。そして黙示録の12章を見ますと、天にある星の3分の1を引き寄せたと。その手下にある者たちですね、天使たちですね。そしてミカエルとその使いたちが戦ったということが書いてあります。そして戦いに負けてですね、そしてサタンが地上に落とされるんですよ。それまではサタンは、今もそうなんですけど、空中にいると書いてあります。空中ですね。これは、エペソ書には詳しく書かれていますけれども、空中というところに権威とか力とかですね、そういう、ものがあるわけなんですよね。主権であるとか、そういうものが書かれているわけです。 で、聖書には天といっても第三の天とも書かれている神の御座があるところもあるわけなんです。これがいわゆる私たちが言っている天国であって、私たちは地上で礼拝を捧げてますけれども、これは天をの原型ですね、前味なんですよね。御座があるところで礼拝してるわけです。これは黙示録を読んだらもう鮮やかに出てますね。しかしそれと地上の間を挟むかのような空中という領域があり、でそこにまあそのサタンがいて、神の方にも行くことができるし、地上でも働くことができるという、でこういう領域があるわけなんです。ですね、そうですね。でちなみにイエス様は天に今右の座におられるわけですけれども、神様の空中にまで降りてこられて、そして引き上げられたものがそこであって、そして天に行くということが書かれているわけなんですね。でそのサタンがその観難の半ばで、ダニエル書によると7年間続くことが分かる。第1週最後の1週ですね、第70週目ですね、7年間のその半ばの時にこの落とされるわけなんですね。でそして地上で最後のあがきを行うということが書いてますね。あがきを行う、それかで獣の国ができるんですよ。反のキリストの国ですね。そして666って有名な666ですか、おでこと右の額だっけ、 手ですね、刻印が置く、それがあるわけです。でもう神がそこで蜂によってその獣の国に対して裁きを行われて、そしてイエス様ご自身が戻ってこられて、反キリストの軍隊を滅ぼされて、その世界の軍隊を滅ぼされて、そして反キリストと偽預言者、もう一人の獣と呼ばれてますけれども、それを生きたまま火と硫黄の池に投げ込むわけなんですね。ということを行う。その地上においてはその反キリストと偽預言者はそのままゲヘナに投げ込まれますけれども、今読んだところに従うと戦っていた王たちはですね、地下牢に集められると、ハデスに集められるということですね。ハデスとゲヘナは違います。ハデスというのは拘置所です。今の言葉で言うと拘置所、拘置所って分かります、刑で判決が出る前に監獄ですね。監獄って言ってもいい、その捕まえられてるところですよね。ジェイオか、こちらとプリズンじゃなくてジェイオですね。でそして最後の裁き、審判を受け、そこで神から最終的な刑罰、永遠の刑罰を受けて、火と硫黄の燃える池、つまりこのゲヘナに行くというのが聖書に書いてあることです。けれども今度は悪霊どもというか反抗していた天使どもは暗闇のところに閉じ込められるということが、どこだっけかな、第二ペテロとか、あとはユダの手紙に書いてありますね。でそこで底知れぬところから出てきたって言ってですね、黙示録にはですね、うわーってイナゴのように出てくる悪霊どもがいるわけなんですよ。で最終的にそういう者たちもその投げ込まれて、そして中にその閉じ込められるわけですね、暗闇のところに。そしてサタン自身が底知れぬところに閉じ込められるわけですよ。千年の間鎖がつけられて、そして千年経ったら解き放たれて、反抗するんですけども、今度はゲヘナに投げ込まれるということを神様が行われる。でこのことがこの21節と22節に書いてあるんです。地上の王たちもそうだし、また天の軍勢もそのようにして、閉じ込められ、そして何日か経った後って書いてますけども、このそれから何年か経ってか何年かで、使徒ヨハネはこれを千年というふうにちゃんと教えてくれてるわけなんですよね。何年かっていうとなんか 2,3 年に聞こえるんですけれども千年は一日のようで、一日は千年のようですから、あれなんですよね、神様の時間空間はこういうことなんです。で月は恥ずかしめを受け、日も恥を見る。万軍の主がシオンの山エルサレムで王となり、栄光がその長老たちの前に輝くからである。素晴らしいですね。月が恥ずかし、日も恥を見るって、これどういう意味か分かりますか。あまりにも主の栄光がこのエルサレムから輝く、主ご自身の栄光が輝いているので、月や星の光がみみっちくなってるってことですよ。それだけすごいってことなんです。イエス様は義の太陽とマラキ書に呼ばれています。 そしてですね、癒しを受けるんです。皆さんこのカリフォルニアいいんですよ、もう嫌になっちゃうぐらい。癒しを受けないですか、この太陽の中の光線を受けてるですね、癒されるでしょ、日光浴で。それを本当にイエス様がしてくださるわけですね。義の太陽と呼ばれてます。今は明けの明星と呼ばれてますね、イエス様はね。あの第2ペテロの一章ですね、明けの明星と呼ばれてます。これから昼になるよと、朝が来て昼になるよということを予告してるんですね。でこのようにして大患難から今度は次に主が戻ってこられて、シオンの山でエルサレムでと。だからここにいるエルサレムにいる住民たちですね、ユダの国の人たちはこのシオンに主が戻ってこられ、主がおられるのだという、そういう信仰が与えられるわけなんですよ。今私たちはもちろん人たちが教えてくれたように聖霊の宮であると、私たちが集まるところにイエス様が名前を置いてくださっていると。ヨハネの福音書を見てください。私の名によって祈りなさい、そうすれば聞くんだよと。もうあなた方は私に頼む必要がないよ、父に直接頼みなさいと。そしてイエス様が私たちのことを兄弟とまで呼んでくださるぐらい、長子となってくださって、長男となってくださって、そして父と直接交わる、聖霊によって交わることができる神の宮になってるんだよと教えているんですね。しかしエルサレムに私たちは希望を置いています。千年王国的にも地上にもちろんあるんですけれども、今度は天から来るエルサレムですね。そこに私たちは希望を置いている。だからこの当時のユダの人たちと変わらないですよ。シオンにこそ主がおられるんだ。で、長老と書いてますけれども、ある意味でこれは教会だと思うんですね。あの24人の長老が黙示録の 4章出てきますけれども、その治める長老というのは、要は治めるということです。あのほら村の長老さんってあるじゃないですか、あれと同じですね。治めるということです。その成熟している、だから治める、霊的な権威をこう行使していくっていう、そういう人たちですね。牧者もですね、長老と呼ばれている箇所もあるんですよ。牧師もね、監督ともあるし長老ともあるし、まあ、本当にそこの勉強は結構深いんですけども、だからそこのどこを強調するかで長老制とか監督制とかいろいろ分かれるわけですけれども、まあ、それはちょっと横に置いといてですね、大事なのは、この共に治めるっていうことなんですね。共にそういう働きに関わっていくということになるわけなんです。でこの啓示を受けて、今度は歌を歌っていうか褒め歌を歌っていきます。25章です。主よ、あなたは私の神、私はあなたをあがめ、あなたの宮を褒めたたえます。あなたは遠い昔から不思議なご計画をまことに忠実に成し遂げられました。イザヤはですね、もう啓示を受けて成し遂げられましたと明確に確信するほど確認できたというか、神様の啓示によって将来の姿を見ることができた。で、昔からのって言ってます。不思議なって言ってます。なぜかと言ったら、エデンの園から損なわれてしまった神の国が、今度は神が選ばれたウルに住んでいたアブラムという人を呼び出してカナンの地に連れて行き、そしてそこであなたによって子孫が星の数のように海の砂のようになると、産めよ増えよと言って、アダムにもともと約束されていたものをイスラエルというものを通して神様が成し遂げてくださり、そしてこの地を支配しなさいとアダムに神が言われましたけれども、あなたにこの土地を与えると言って、そのイスラエルによってその神の国のその原型というか、このモデルというか、そういうものをこの地上にお作りになろうとお考えになった、その昔からのものをあなたが今成し遂げてくださいましたと。でこのようにして喜んでいるわけなんです。で、あなたは町を石狂の山とし、城壁のある都を廃墟にされたので、他国人の宮殿は町から失せ、もう永久に建てられることはありません。それで力強い民もあなたを褒めたたえ、横暴な国々の都もあなたを恐れます。このようにして、 イスラエルの歴史は虐げられていく歴史でありました。彼らは今はアッシリアによって虐げられ、そしてバビロンがこれから彼らを捕らえ移していくことになるわけなんです。そういうものが石くれの山となって廃墟にしてくださったと、永遠に建てられることはなくなったと。ちょうどエジプトで奴隷状態だった彼らもそうでした。エジプト軍が死んだのを見て、もう彼らは自分たちを虐げることは二度となくなったんだということを見て、その救いを実感したわけなんですね。で、力強い民も褒めたたえると、横暴な国々の都もあなたを恐れると、すでにエチオピアを見ました。贈り物を持ってシオンに持ってくる姿を私たちは見ましたし、このような形で力強い民も神を恐れるようになると。自分が神だと思ってるんですね、基本的にね、力強い民は。けれどもイスラエルの神を求めるようになると。そのことによって4節ですよ。あなたは弱っている者の砦で、貧しい者の悩みの時の砦で、嵐の時の避けどころ、暑さを避ける影となられたからです。横暴な者たちの息は壁に吹きつける嵐のようだからです。砂漠の日照りのようにあなたは他国人の騒ぎを抑え、濃い雲の影になって静まる暑さのように、横暴な者たちの歌は沈められます。このようにして、弱っている者、貧しい者、これ彼らのための砦と神がなってくださっているわけなんです。基本的にこれがですね、福音であり、私たちキリスト者のその立場であります。何かそれは、私たちは弱くされている者たちです。私たちは神のみによって生きていく者たちでなければいけないわけなんです。私たちが何かを築いていくのではなくて、神が何かを築いていかれる方なんです。私たちの役目は神により頼むこと、神を信頼すること、神に歌を歌うこと、神を信じていくこと、神と共に歩むこと、あとは全部神がしてくださるわけですね。要はそのようにさせません。要はあなたが立てていきなさい、あなたが守りを固めていきなさい、このように教えるわけです。しかしそれらを神は切り崩してくださって、廃墟としてくださるわけなんですね。そしてそのように神を喜んでいる者たちに対して、神の国においては神は宴会を与えてくださるというんですね。見てください、6節。万軍の主はそのこの山の上で、エルサレムの山の上で、万民のために油の多い肉の宴会、良いブドウ酒の宴会、髄の多い脂身とよく越されたブドウ酒の宴会を催される。これも他の聖書の箇所でも数多く書かれています。アブラハム、イサク、ヤコブもですね、この食卓に着くとイエス様は言われました。イエス様が吸越しの食事を、最後の吸越しの食事をされた時も、また私が来るまではこのようにブドウ酒を交わすことはないよと言われたんですね。で、私たちは主の晩餐を、聖餐式を厳かに持ってますけれども、まあ、それは前触れっていうか、後に私たちが食事をするですね、主と共に食事をすることを待ち望みながら、あそこのパウロが言いましたよね、主が来るまで主の死を告げ知らせるのですとですね、来ることを待ち望んで、このこと、一緒にブドウ酒を飲むことをですね、待ち望んでですね、私たちは聖餐に預かっているわけなんですよ。この山の上で万民の上を覆っている顔覆いと、万民の上にかぶさっている覆いを取り除き、永久に死を滅ぼされる。この7節をまず見てみましょう。覆いが取られると。今までは悪魔が福音の真理についての覆いをかけていたわけなんです。パウロが言いましたね、その福音を私はごまかすことなく、この心を清めた状態で語り継げますと。で、それでも反対するならば、それは悪魔が、この世の神である悪魔がそれを察しているのだと。そして 御霊によって主に見るならば、その覆いが取りのけられると、栄光から栄光へと主の似姿に変えられていくと書いてあります。御霊の働きというのはいつも神の国の働きの頭金のようにして私たちに与えられているわけなんです。後には御霊がフル回転で働いてくださいます、神の国において。しかし今はその頭金のようにして神は御霊によって働いてくださっています。霊的な現実を見るようにしてくださり、そして永遠の死を滅ぼされると。神である主は全ての顔から涙を拭い、ご自分の民へのそしりを全地の上から取り除かれる主が語られたのだと。永遠に死を滅ぼされるという言葉、黙示録の21章で新しいエルサレムに今これ飛んでるんですね。イザヤとか旧約の預言者はこの明確に分けてないんですね。分けてないか、分けるように掲示されてないというか、まだイエス様の十字架が完成してないんで、その罪の贖いが完成してないので、そこは地上での神の国と、それが天と地が全て過ぎ去って最後の審判があって、新しい自然と新しい地を神が再創造されて、そして天からのエルサレムを与えるというこの分け目がこうないんですよ。そのまま語っちゃってるんですね、このイザヤがね。で、永遠の死を滅ぼしてくださいました。だからこそ顔から涙を拭って、有名な葬式の時によくクリスチャンが死ぬとですね、葬式の時に私たち読みますよね。21章の4節で、彼らの涙をすっかり拭い取ってくださる、もはや死もなく悲しみ叫び苦しみもない、なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからであると。その日人は言う、戻りますね、25章の9節、イザヤの、見よ、この方こそ私たちが救いを待ち望んだ私たちの神、この方こそ私たちが待ち望んだ主、その御救いを楽しみ喜ぼう。素晴らしいですね、歌にしたいですねこれね、歌詞にしてね、誰か歌詞できる方はメロディーつけてください。主の御手がこの山にとどまるとき、藁が小枝の水の中に踏みつけられるように、モアブはそのところで踏みつけられる。泳ぐ者が泳ごうとして手を伸ばすように、モアブはその中で手を伸ばすが、その手を伸ばしてみることに主はその高ぶりを低くされる。主はあなたの城壁のそそり立つ要塞を引き倒して低くし、地に投げつけて塵にされる。このような素晴らしい神の御国がある中で、高ぶりを依然として持っていたモアブがですね、這いつくばって来ようとするんですが、神は二度とそういうことをさせない。むしろその泥沼にはまったかのように、小枝のその中にですね、この入っていく姿、視界の、東側ですね、このモアブがそうなっていると書かれているので、もしかして、そうです、千年王国でもこうなってるのかな、分かんないですけども、エドモもですね、この永遠の廃墟っていうのを書いたんです。バビロンも書いてあるんですね。だから聖書学者によると、千年王国の中でもいつまでもそこは廃墟となっていているっていうふうな解釈もあります。私もそうかもしれないなと思ってます。全ての人が入ることはできないんだよということを聖書は明確に言ってます。黙示録を見てください。その天のエルサレム、新しいエルサレムが書かれているところで、明確に臆病者、不信仰な者、偶像礼拝をする者、こういうものは分け前に預かることはできないと。これが彼らの分け前であって、第二の死である、火と硫黄であると、これ強調して、イエス様ご自身が、また御使いが語っていたわけなんですね。なんか今一生懸命見てますが、ちょっと見てみましょうか。その本当に栄光に輝く新しいエルサレムがを描いているにもかかわらずですね、21章の8節に、しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。で、22章でも最後にまとめ上げるときに、イエス様が 15節で、犬ども、魔術を行う者、不貧困の者、人殺し、偶像が者を好んで偽りを行う者は外に出されると。入れないんだよと。まだ27節でも、21章の27節戻りますけど、すべて汚れた者は憎むべきことと偽りと行う者は決して都に入れない。子羊の命の書に名が書いてあるものだけは入ることができる。だんだん世の中が、世の中というかその、そうですね、悪魔の偽りの教え、惑わしの霊が働いていて、それはですね、地獄を教えるっていうのは、間違っているっていうね、こういう神、愛の神がなんでそういうことをするのかっていう、こういう教えがですね、巧妙に入ってきてます。本当に巧妙に入ってきてます。でこういうことを言うのはパリサイ派的で、ファリセイクっていうんですね、あの英語だとね、パリサイ派的で、裁いて、そしてこういうことをしてるから人々がキリスト教に来なかったんだと。でこういう教えが、まあ、代表的な人ね、まあ、アメリカにいますけれども、あのそれだけでなくてこの哲学がね入ってるんですね。で終末論もそういうものに影響されて、こう徐々に徐々にですね、こう今のこう私たちの学びとは違う解釈をする人たちが出てきてますね。しかもそれも福音派の中心部にいる人たちが、またはその人気のあるこの学者であるとかですね、はっきりとこう言い始めて、まあいるんですよ。比喩的に解釈していくとか、いろんな方法でこうやってこう言っているんですね。もちろんですね、こうなってほしくない。でずっと学んでます。イザヤが泣き崩れている、もう本当に体がわだなくというふうに、この神の裁きについてこの喜んでなんか全然いないんですよ。神ご自身がそうですよ。喜んでなんか全然いないんですよ。だからそれはね、卑怯なんですね。僕からはちょっと強い言葉使ったけど、卑怯なんですよ。そうやって地獄を教えるなんて愛がないとかなんとか、神ご自身がそんなの喜んでらっしゃらないんですよ。でも教えなきゃダメなんですね。ここまで明確に話している。で結局偽りの福音っていうのは人を奴隷化させます。あのガラテヤ書に書いてあるように、地獄を否定した真面目なクリスチャンだったのがあのラッセルという人で、エホバの証人の初めの人ですよ。地獄の否定から始まってるんです。今どうなってますか？カルトですよ。今は私たちは賢くない、神が賢いんです。神が知恵があるんです。神が正しいんですですね。どんなに自分たちがこれはひどすぎるというふうに思っても、神が知恵があるんです。私たちは神を信頼して恐れるんです。神にこそ義があるんです。自分がこれは間違ってると思って、地獄は恐ろしいとかって言ってそれを教えなくてあったり変えたりしたら、結局人を自由じゃなくて、福音の自由じゃなくてですね、束縛へと持っていくことになるんですね。ということで、このモアブの、この這い上がってもこのどんどんな入っていくという、残念ながらそういう現実もあるわけですね。で次に正式にこの歌を歌います。その日ユダの国でこの歌が歌われると。今まで褒め歌ったんです。これイザヤがこう私はって言ってるので、このイザヤがこう結構強く前面に出てたんですけど、今度はユダの国で代表的にこの歌が歌われると。で今度は焦点が、フォーカスがこの神の国の町ですね、城壁、城そのもので、その特徴を教えているんですよ。その日ユダの国でこの歌が歌われる。私たちには強い町がある。神はその城壁と類で私たちを救ってくださる。城門を開けて誠実を守る正しい者の民を入らせよ。志の健康な者をあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。この強い町とありますが、ゼカリア書の2章を見ますと、その城壁というのは物理的なものではなくて、天使的な 神ご自身の火による城壁であることが分かります。こう書いてますね、2章の4節と5節で、エルサレムはその中の多くの人の家畜のため城壁のない町とされよう。しかし私がそれを取り巻く火の城壁となる、主の御告げ、私がその中の栄光となる。火の城壁、ファイアウォール目に見えない城壁がありますよね、あのセキュリティソフトを入れると。主ご自身が城壁となってくださって、そこに入れるものというのは誠実、あるいは真実とも訳すことができますね。正しい民を入らせると。あのフィラデルフィアの教会もそうでした。このあなた方にはわずかばかりの力が残されていると、あなたは忠実に否まなかったと、この、 私の名を否まなかったと、ね、こう書いてあるんですね。私たちには強い力を神は必要、与えようとしない、与えようとしないというか、大事なのは忠実だということですね。わずかながらの力で、それでもそれを忠実に用いていくということを神様は願って、おられるわけなんですね。でそういう者たちが正しい民だと書いてあります。でね、ここから見ていきますけど、正しいという言葉、義という言葉が、これから、使われていきます。この26章で使われていきますが、その義の定義というのをローマ人の手紙で私たちは、このはっきりとパウロが解き明かしてくれてますね。信仰による義なんだと。つまり神ご自身の義なんですね。神が正しいんで、神が義なんです。それを信じる者がプレゼントのようにして正しいとみなしてくださるわけです。神様、その神の義によってお前は正しいよって言ってくれるんです。ちょうど小さな子供が自分のことをしっかりと信頼してくれていると、そのことですね。いや私が生きていきますと言って小学生なのになんか仕事を探そうとする子供とどっちがでも多くの人がですね、自分で何とかしようとして、このモアブと同じように這いつくばろうとしちゃうわけですよ。しかし信じていくものを神は愛してくださるわけです。そして正しいとしてくださるわけですね。でそういうその神様の正しさの中で、神様の与えられる賜物の中で、この忠実にそれを用いながら生きていく、そしてその賜物というのは神から与えられているから、ちょうど種と同じように実が結ばれていくわけですね。でこれを神様は願っておられるわけです。で志の健康なものよってありますけれども、これは英語だとコミットメントという言葉を使ってますね。コミットメントをする人が全く平安のうちに守られるよ。信頼してるからだ。ピースというのが英語ですね。でも日本語は2つの意味でちゃんと分けてくれているので助かります。平安という言葉と平和という言葉ですね。平和は神と敵対関係であった、罪を犯していることによって敵対関係であったのを、神がキリストにその敵意を置いてくださったので、十字架の上で和解してくださいました。そして神との平安をキリストにあって守、平和をキリストにあって守ってくださる。で神の平安というのは信頼にかかっているんですね。神様にその自分の思い煩いをすべて明け渡すことによって、神の平安によって私たちの思いと心が守られるとピリピ書に書いてあるわけですね。でこの神の平安のが全く平安とあります。これすごいですね。仏教だと涅槃の領域ですよね。涅槃、ナバーナって英語で言うですね。でチャックがよく言いましたよね。チャックってパスタチャックスミスがよく言いました、私たちはもうそれすでにやってますよと。仏教の人たちはずっと追求してるんですね。求道者なんですよね。でも私たちはキリストになってもすでに到達したわけです。完全な全く平安を信頼してるから、神に信頼してるから与えられる。だから4節で、いつまでも主に信頼せよ、やは主は常しえの岩だから。岩という言葉を聞くときには、守られている、堅固である、いつまでも変わらないという意味合いがあります。イスラエルに行ったら岩だらけです。家というのは岩、石なんですね。だからいつも見て、遺跡が驚くほど残っている。いつまでも残って健康である。隠れたら守られる。 主がそういう方ですよと。で、主は高いところそびえ立つ都に住む者を引き倒し、これを下して地に倒し、これを投げつけて塵にされる。貧しい者の足、弱い者の歩みがこれを踏みつけると。はい、ここすごく大事ですね。神が全部されるんですよ。強い者を引き落とす働きを。で、この弱い者がですね、この貧しい者がここで踏みつけるという時にね、弱い者、貧しい者がブーンとこのエネルギーアップしてですね、こうビャーッと上がってて、ブーッとスーパーマンのようになって、その悪いやつをやっつけるっていうことではないですね。そうではなくて、なんか僕は今でもね、こう戦うんですけど、なんかこう読む時にね、クリスチャンになったばっかりの時も、こうね、主にあって強くなるっていうね、言ったらね、なんかこう主にあってね、こう、うわーって強くなってですね、なんかこう伝道する時もね、うわーって強くなるのかなって思ったんですよ。ところが弱い時こそ強いってパウロ言ってんだよね。どういう意味なのかなって思う時に、ここなんだなと。主が全部されるんだっていうことなんです。主がされるってことを信じきってる人たちなんですよね。で、貧しい者たちはその主がされたところをただ歩いてて、その今ジャイアンみたいな、だからいわゆるゴリアテですよね、ゴリアテみたいな人をこうその上を踏みつけていくと、という姿なんですよ。で、神様の姿って、神様の世界って、神の国っていうのは、貧しい者が幸いである、泣いている者が幸いである、そしてへり下っている者が幸いである。義に飢え渇く、今ありましたね、この義の道はつい平らであるというのが書いてきますよね。義に飢え渇く者がね、幸いなんですよ。だからいつも自分には義がないって分かってる人たち、主をどうか与えてくださいって願っている人たち、義を熱心に待ち望んでいる人たちですね。イエス様が戻ってこられることによってそれが満たされるわけですけれども、それを本当に熱心に待ち望む人たち、そういう人たちが勝利者なんですね。で、7節で、義人の道は平らです、あなたは義人の道筋を鳴らして平らにされます。主よ、まことにあなたの裁きは裁きの道で、私たちはあなたを待ち望み、私たちの魂はあなたの皆、あなたの皆を慕います。私の魂は夜あなたを慕います。誠に私の内なる霊はあなたを切に求めます。あなたの裁きは地に行われるとき、世界の住民は義を学んだからですと。このようにして、先ほどは平安について見ましたね。全く平野のうちに守られると。そして今度は義の道が今このようにして与えられているわけですね。イザヤ書はですね、正義というのと平和というのをここにいて、このいつもデュエットになってるんですね。必ず正義があって平安があるんです。で、ローマ人の手紙も義があって平安なんですよ。必ず神の義があって、信仰によって義と認められたものに神との平安があると言って、義と平安がセットになってるんです。義がないところに平安がないんですよね。その平安はどこから来るか、神の義が完全に満たされた十字架の上ですね。十字架の上で神の義が完全に満たされました。この方こそが義ですね。私たちの義であります。この方こそがこの全世界の義であります。だから黙示録でも、裁く主が現れる、王なる王、王の王なる主が現れますけれども、最後の最後まで子羊なる方だと。新しいエルサレムでも子羊がと、最後まで子羊と出てくるんですね。十字架こそが神の義です。裁く時も十字架に従って裁きますですね。そして最後にここで、全世界の住民が義を学んだんだよって、これはイエス様戻ってこられて義を学んだんです。この方こそが義なんだよと。そして悪者は憐れみを示されても義を学びません。ごめんなさい、まだ言い損ねたのは9節では、夜あなたを慕いますという言葉がありますね。つまりこの今はこの夜ですよ。このまだ夜明け、この明けの明星を心に宿していなさいと、このペテロがね、予言の言葉を持ちながら、明けの明星をあなたは、た方は待って心に留めていると良いのですって書いてあります。ですね、 明けの明星って分かりますよね、明けの明星ですよ、あの金星ですよね、あの4時かな3時か分かんないけども、 その時にこれは光り輝くじゃないですか。暗い夜だけどもすぐに朝が来るわけでしょ。イエス様もそうだよと。イエス様のこの予言を見ていけば、この今予言学んでますけれども、見ていけばあなた方は朝が来ること、義の太陽が昇ることを知ってるよと。でこういうふうに言って、でそれで、ま、待ち望んでいるところでこの義のこの裁きが行われるわけです。地上に大患難が起こって、そしてイエス様戻ってこられて国々を裁かれてですね、そして神の国が始まって、そして悪者は憐れみを示されても義を学びません。正直の地で不正をし、主のご意向を見ようともしません。主よ、あなたの御手が挙げられても彼らは認めません。どうか彼らがこの民へのあなたの熱心を認めて恥じますように、まことに火があなたに逆らう者を舐め尽くしますように。このように神様が義を全世界に示されているにもかかわらず、それでも見ようとしない者たちを、この火で舐め尽くしてくださいとイザヤは祈ってるんですね。黙示録の20章にキリストが統治されて千年間統治されることが書かれているんですが、まか不可思議、まか不思議、あの最後にね、数え切れない海辺の砂のほどの者たちが愛された都を取り囲むって書いてある。エルサレムを取り囲むって書いてある。どうして？でそれで火が降ってきて天から滅ぼされるんですよ。どうしてって。でここが、その千年王国を信じない人たちに突っ込まれる箇所なんですね。神の国なのになんで反逆する人が出てくるのかと。しかし今ここに書いてあるようにいるんですね。千年王国と呼ばれるものはまだ続きが実はあるんです。ほとんど完璧なんです。ほとんどっていうのが大事なのね。ほとんど完璧って言ったら、ほとんどって言ったら完璧じゃないんだけども、でもほとんど完璧なんです。理由は何かというと、マタイの20確か6章かな、25章でした、ごめんなさい、25章の31節から有名なあの羊とヤギを襟分けて、で、この小さきものにしたものは私にしたのですと言って、羊の方に襟分ける、右側の方に襟分けられる国々が永遠の国に入ることができるわけです。そうでない者たちは永遠の地獄に入るわけですよね。でここはよくその、ね、貧しい人たちにする、これもちろんその通りでいいんですね。あの例えばインドであのマザーテレサが受けた証明というのはまさにここの箇所なんですよね。この人にやることがイエス様にすることなんだと、それはその通りなんですけども、大事なのはこの31節なんです。人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そして全ての国々の民がその御前に集められます。そして羊飼いが羊とヤギを分けるようにと答えた。生き残った人たちがいるんですよ、国々に。さっきね、わずかになるって書いてて、本当に少なくなっちゃうんです。少なくなっちゃうんですけれども、生き残っている人たちがいて、だって横暴な国がね、主を崇める恐れるようになるっていうから、横暴な国の力強い国であってもやっぱり残っている人たちはいるんですよ。いて全員が入れるかって言ったら、そのままよしサバイバルできたとね、生き残れたって言っても、ゲームでもあるじゃないですか、生き残りのね、これずっと言ってどんどんみんなが脱落してて、ね、生き残ったって言ってもですね、最後は無理なんですよ、自分の力では。そうではなくて、イエス様に対してどう答えたかと、まあ、具体的にはね、この私の兄弟にしたのだっていうのは肉の兄弟で、ユダヤ人が苦しめられているところで助けるということはイエス様を思ってなければできない、神の方についてなければできないわけですよね。でそれでそういう人たちが入っていくんですね。その人たちは生身の体なんです。復活しないんですね。で復活するものがどういう復活かって、聖書に書いてある復活というのは、復活の初歩というのはイエス・キリストご自身ですね。第一コリントの15章です。 そして次にキリストにつくものと書いてあるんです。でもっと詳しく見ると第一テサロニケの4章とかピリピの3章、あの私たちは天に国籍があると書いてあって、そしてその天から主が来られて、そしてこの朽ちる体、癒やしい体を栄光の体に変えてくださるとあって、第一テサロニケの4章にはもうすでにキリストにあって眠っているもの、死んだものがまず復活し、そして生き残っている私たちが変えられて、第一コリントの15章にも書いてます。一瞬にしててトゥインクリングオブアイだから、もうまばたきするよりも短いぐらいの、そして朽ちるもの、朽ちない体に変えられて主にお会いするということが書いてあるわけなんですね。だからこの復活が、死者の復活がキリストにあってなされて、そしてこの大患難時代に、患難時代の生徒たちがいるんですよ。患難時代の生徒たちは殉教することで救われるみたいな感じ、もう死ぬしか方法ないんですね、信仰を持ったら。刻印もされるし、そして売り買いもできないし、ね、死ぬしかない。でも15章、黙示録の15章を見ると、それによってちょうど出エジプトのこの航海を渡った時のようにですね、天国が向こう側で、そして地上がこっち側で、エジプトの方ですよね。そして滅ぼされると、天国の方に移ったということで救われるということが書いてあるんですよね。でその人たちがその大患難時代の最後に復活することが黙示録の20章に書いてあるわけです。これによって第一の復活が完成するんです。イエス様が初歩であって、そして敬虚に預かっていく者がいて、そして最後にはその患難時代の生徒たちが復活することによって第一の復活があって、この人たちがキリストと共に統治するとあります。で栄光の姿に変えられています。栄光の体なんです。これが救いの完成です。私たちが持っているこのアダムから受け継いでいる、今もそうですけれども、その体がキリストに似た体に変えられるわけですね。天から与えられる体に変えられるわけです。ですから罪を持ってないんですよ。反逆する人たちっていうのは、悪者って書いてあるのは、つまり生身の体を持った人たちですね。で生身の体を持った人たちは正しい位置にいるにもかかわらず、やはり肉を持ってるんです。でもね、サタンが鎖につながれて底知れのところにいるので、誘惑がないんだよ。誘惑がなかったら、ちょうど完璧なクリスチャンファミリーにいて、クリスチャン学校スクールに行って、でそこではパブリックセクターもプライベートセクターもないから、千年王国では、ゼカリア書ではね、そういうその属的なものが全部この聖なるものとされてるって書いてあるから、みんな神殿みたいになっちゃってるんですよ。教会みたいになっちゃってるんですよ、千年王国では。どこ行っても清いんだよ。R レートのないの、映画が X とか全部 PG か G か、何なので大丈夫なんだよ。ところが神は最後に試されるんです。ちょうどアダムがエヴァが惑わされたように、なんでそんなことするの神様、せっかくこんなに完璧になったのに。神との関係というのは、選ぶことによって、愛によって、その悪を退けて、それでも私は神様に従いますという、神に信頼を置いて従うということがなければ、愛と希望と愛、それが最も大事であって、環境じゃないんですよね。よってそれで初めて神の永遠の命を保つことができるわけなんです。それで試されるんですね。でも大勢の人が反逆するということで、話を戻しますが、11節で、誠に日があなたに逆らう者を舐め尽くしますようにというイザヤの祈りがあるわけなんです。イザヤっていうか、このユダの国でって書いてますけど、ユダの国のその人たちが、あがなわれた人たちがね、歌ってるんですね。主よ、あなたはあなたのために平和を備えられます。私たちのなすすべての技もあなたが私たちのためにしてくださったのですから。ですからユダの人たちが正しい行いを、いろいろ善の行いを行っているんですけど、その善の行いです、良い行いでさえが 神から来てるんだって言うんですね。これも書いてます、ヨハネじゃない、エペソの2章で、エペソの2章に、私たちが救われたのは行いによるのではありません、恵みによって信仰によって救われたのですと、これは神からの賜物なんですよと言って、とその後で、私たちは神の作品であり良い行いのために作られていて、その良い行いでさえもが神によってあらかじめ備えられていると書いてあるんですね。でここにもね、この信仰による義の真理があるんですよ。なんかね、信仰による義っていうとね、新約聖書でボーンと出てきたって感じるでしょ。パウロはそう言ってない。明かしされてたって、立法と預言者で明かしされてるって書いてあるんです、3章に。ちゃんと旧約も信仰の義なんですよ。見たら分かるでしょ、この見たら、この全ての技もあなたによって与えられたのですと。あのね、教会でね、混乱が起こるっていうのはね、自分たちでやったっていうのがね出てくると絶対混乱起こりますね。肉の技が始まりますね。平安があるっていうのは恵みによってもう喜んでいて、自分がやった、何言ってんだよ、俺たちじゃねえよと、神様だよと、ここに平安があるんですよね。一致があるんですよね。そして、私たちの神主よ、あなた以外の多くの君主が私たちを治めましたが、私たちはただあなたによってのみ皆を唱えます。素晴らしい証ですね。いろんな君主が彼らを治めてきました。異邦人の時が始まりました。バビロンによって治められて、ペルシャによって治められて、ギリシャによって治められて、ローマによって治められたけれども、最後に人手によらず切り出された岩がですね、その人の像をですね、ネブカデネザルが見たあの夢の像を打ってですね、そして大きな山となると。これが私たちのキリスト者の証になるべきですね。どんな時代であってもですね、どんな政権であってもですね、私たちが金太郎飴のようにいつも変わらないという証を持っているかどうかなんです。残念ながらキリスト教会はそうなってない姿もあったんですね。召集者になるときにやっぱり辛いわけですよ。それでその世の流れと時流に合わせて、このキリスト者の自由を放棄してしまって、そして取ってつけたようにキリストの名前を、その今この何ですか、あるその国に対して取ってつけて、こういろんなことをやっていってしまうという、まあ、罪を犯してきたわけなんですね。であるその日本にいる韓国の親友って言ってもいいですね、その友人の牧師さんがいてですね、まあほら話すんですよ、いろいろ。でその方ともあの僕もすごい意見が合っててですね、彼の教会はですね、竹島の問題したらもう牧師その彼が来てですね、怒るんですね。絶対言うなって、私たちは天国民なんだって、領土は違うんだって。でこのことによって意見が分かれるわけですよ。そこに韓国の人も中国の人もいるわけですね。日本の人も兄弟もみんな3つの国の兄弟が主に礼拝を守ってるわけですね。そしてそうですね、あの私も全く同じ意見です。関係ないんですよ、神の国では。左翼の人からは右だって言われて、右翼の人から左だって言われるんです。関係ない、すごく大事ですね。それなんでかって言ったら、イエスを主としていくことってのはどういうことなのか、これをしっかりと、キリストが全てに勝って大きな名を与えられているということ、これを私たちは証ししていかなきゃいけない。で次見てください。死人は生き返りません、死者の霊はよみがえりません、それゆえあなたは彼らを罰して滅ぼし、彼についての全ての記憶を消されました。でこれね、あのよみがえらないと言ってるけれども、これ千年王国、神の国だってことを考えてください。で彼らはこのハデスに今いるんですよね。よみがえらせないようにしてくださってるってことに言ってるんです。で後でよみがえるんですね。それが何かって言ったら最後の審判ですね。でそこでハデスも死も吐き出すわけですね、死者を。そして一人一人がおのおの自分のことを申し開きして、それに従ってハデスじゃない、今度はゲヘナ投げ込まれるわけなんですけど、この間はですね生き返らせないわけです。そして主よ、あなたはこの国民を増し加えてこの国民に栄光を表し、この国の全ての境を広げられました。 素晴らしいですね。どんどんどんどんこのイスラエル、復興した、再興したイスラエルが、完成したイスラエルが広げられる。エジプトの川からユーフラテスまでと、神がアブラハムに約束されたように広げてくださって。で、今度で回想するんですよ。思い起こすんですね。主よ、苦難の時に彼らはあなたを求め、あなたが彼らを懲らしめられたので、彼らは祈ってつぶやきました。この患難時代に戻るわけですね。その時にヤコブのとっての苦難と、ジェイコブス・トラブルと英語に訳されてますけれども、それがエレミア書に書かれてますが、この患難を通してユダヤ人が救いを経験します。懲らしめなんです。その生徒たちの力を打ち砕くために一時、二時、半時が与えられるとダニエル書の12章に書いてあります。力を砕かれるために彼らは苦しみを通るということが聖書にこの神様の御心なんですね。子を産む時が近づいて、そのひどい痛みに苦しみ叫ぶ妊婦のように主よ、私たちは見舞いにそのようでした。私たちは身ごもり、産みの苦しみをしましたが、それはあたかも風を生んだようなものでした。私たちは救いを地にもたらさず、世界の住民もはもう生まれません。これね、産みの苦しみだけして生まれてないという状態ですよ。ヒゼキヤもね、アッシリアに取り囲まれて産みの参道に突っかえたまま出てこない状態っていう話をしてるんです。お母様方どうでしょう。超辛いでしょ。でその痛みっていうのをね、アメリカにあるのかな、産婦人科に行くと、旦那さんがね、これ痛みを経験できるようにね、その機会があるんだよね。ビデオで見たんですけど、信じられない、死ぬよ、あれ。喜びがあるからこそ、苦しみに耐えられるじゃないですか。しかも、詰まったらどうすんのって、そこに。で、その苦しみを、味わっていく中で、彼らは主にだけ、メシアにだけ救いがあることを、主は救いというこのイザヤはですね、テーマ、イザヤ書のテーマですね、主は救いということを彼らは経験していくようになるわけなんです。で、脱線じゃないですね、これ今の状況というのをお話ししますね。イスラエルという国は、このユダヤ人というのは、その出エジプトが持ち、このね、原型になっている、この深層心理の中に出エジプトがあります。それはね、奴隷状態なんですよ。で、奴隷状態から神が戦ってくださって、それで救いを得てるんですね。私たちはサタンの束縛の中から、罪の力から、キリストの力によって、サタンの頭が砕かれて、そして救いを得るわけですけれども、その目に見える形で神様はこの民族を選ばれて、そしてそういうモチーフっていうか、その原型を作られてるわけですね。で、そこからの救いなんです。だから戦うんですよ、ずっと戦うんです。ヨシアもそうだったし、そして獅子もそうだったし、救いという言葉を使うときは戦ってるんです。で、ダビデの時はそうですよ。ダビデがで、ようやくダビデの時に全ての敵が服従するようになって、ソロモンで平和、シャロームですね。ソロモンはシャロームから生まれてる。で、こういうふうに敵からの救いなんですね。敵と戦うことが平和、この救いになっているわけなんです。で、これが彼らのこの底、根っこにあるんですね。だから今のこの時代ってどういう時代かと言いますと、神様がこの患難期のために集めたような時代になってるんです。それはホロコーストというユダヤ人の大迫害があって、彼らの中に何が生まれたかというと、シオニズムっていう概念が生まれたんです。で、シオンというのが、このシオン、故郷に、郷土に戻るという、ことなんですけど、単に郷土に戻ることじゃないんですね。で、そこで敵の迫害から自由にされるために、今までは敵、このさっきから見たように、ヨヨの王のもとにいたから、異邦人の支配の中にいたから、だから私たちは迫害を受けてきたんだと。今度は私たちがその主権を得て、自由を得ているからこそ、その迫害から免れること、救いを得ることができるっていう考えなわけなんです。 だからね、シオニズムっていうのは日本では特にそう、まあアメリカでもそうですけれども、なんか拡張主義でこの侵略してとかなんだかっていうんだけども、彼らはですね、ちょうど出エジプトの時と同じで、出てきたばっかりの奴隷を分かっている、奴隷ってなんだか分かっているから、だから神様がモーセの律法で在留異国人を親切にしなさいって言ってる。なんでかって、あなたたちも奴隷だったの、在留異国人だったからって。だから、あれ嘘、いじめてるっていうのは嘘。そうじゃなくて、パレスチナの人たちも含めて、でそこにイスラエルの中にいるアラブ人も含めて、いつも何か一人が悪い人がいて、ユダヤ人で悪い人がいて、このパレスチナ人を殺したとかなんだかって言ったので、もうそれ大議論になるんですよ、全イスラエルで。なんであんなことやったら、ブワーってなってですね、たった一人のために、そのパレスチナのために。そういうのが、で逆にイスラエルに対しては全滅しようというのが敵なんです。この聖書もそうでしょ、ペリシテ人もですね、アラム、全部全滅しようとするんです。同じでしょ、今も全滅っていうのを考えてるんですよ。でこの非対称、わかります？非対称って何だっけな、シメテリーっていうのかな、アシミテリーね、対称、非対称だから、つまりあのダビデとゴリアテみたいな感じで、この一人の人とこの戦車とね、このそういうの、あの全然釣り合いが合わないっていう意味ですよね。その中の戦いなんですね。でだからイスラエルってね、すぐに非難されるんですけども、あれはね、優しすぎるから非難されちゃうんです。例えば6日戦争でヨルダンからエルサレムを奪取したのに、この奪い取ったのに、神殿の丘をそのままヨルダンが、ヨルダンのイスラム当局ですね、今もあそこはヨルダンのイスラム当局が統括してるんです。すぐ受け渡しちゃったんですね。だから考古学の宝庫なのに、ブルドーザーで取られて、もうぐちゃぐちゃにされていくという、その歴史をなくそうとして、でもそれでもイスラエルの主権の中にあったら、彼らをね、牢屋に入れればいいわけですよ。しないわけなんです。でちょこっとなんかあの、なんかそこで暴動が起こったから中に行って、この前治安部隊が入ってったら、それでもヨルダンの国王も怒って、そしてあのテルアビブからこの大使館からですね、この大使をですね、あの返還、あのなんか戻らせる、召喚させるっていうね、もうすごい。そしてなんか暴動起こったじゃないですか、この前。おかしな話なんですよこれ。でなんでかっていうとね、平和に暮らしたい、敵から平和に生きていきたいっていうのがこう DNA になっていて、それが聖書に書いてあるんです。しかし彼らは自分の力で、ね、自分の力でこうやって生き抜いてきたんですよ。だからこの救われていきたいって言って、いろんなこのことを、知恵を使ってやってって、それで最後の最後はその救われていきたいという力もそがれていくのが、それが大患難のユダヤ人にとっての目的です。ですね。わかりました？長くなりましたね。あのこれはあのショートバージョンで、いつもホロコーストミュージアム、ヤドバシムに行くとですね、そのお話を、こういう話をするんですね。なんでホロコースト起こったのかと。日本人のガイドの人もわからないとかって言うから、じゃあ説明しますって言ってもう怒らないでしょって彼女は言ったんですね、そのガイドの方は。いや怒りますって話でもうだって情報が伝わってる、その時は伝わらなかったからって彼女は言ったんですけどね、いや怒りますって話したんですけども、こういうことでこのイスラエルというのは本当に愛された民であるがゆえに、この試練を通るわけなんですね。でね、この愛されてるがゆえに、選ばれてるがゆえに、普通尋常ではない試練を通るっていうのは、キリスト者もそうだし、信仰者みんなそうなんです。ヨブがそうでした。めっちゃめちゃ神様に信頼されて愛されてるから、ああいうとこ通ったんですね。で、最後に彼は悔い改めるでしょう。あなたのことを聞いていたけど、今私はあなたを見ましたと。これを経験させたいんですよ、神様は。ですね。そして次行きましょう。あなたの死人は生き返り、私の亡骸はよみがえりますと。サメを喜び歌え、地に住む者よ、あなたの露は光の露、地は死者の霊を生き返らせます。大患難の最後のところでイエス様が戻ってこられて、そしてダニエル書の12章の初めを見ると、死んで眠っているものをよみがえらせて、悪を行う者が永遠の意味っていうのは、あのダミネーションですね、英語で言うとその意味って、あの意味、嫌うの意味ですね、 そして、正しいものが永遠の命を受け継ぐためによみがえるっていう。旧約の時代に眠ってしまった者たちがを神様がよみがえらせてくださるわけです。そしてさあ我が民よ、こんな時間だ、あなたの部屋に入り後ろの戸を閉じよ、憤りの過ぎるまでほんのしばらく身を隠せ。見よ、主はご自分の住まいから出てきて地に住む者の罪を罰せられるからだ。地はその上に流された血を表し、その上で殺された者たちをもう覆うことをしないと。はい、これが憤りを過ぎるまでどうやって隠れているのか、ね、あのちょうどイエス様がね、惑わされないように知らせて、選ばれた民にもう惑わされるってね、 あそこにイエス様がいる、あそこにイエス様がいるって言ってあるでしょ。そういうこと起こるんですね。でどうやって隠れているかって言ったら、私たちはもう具体的に学びました、見ました。何かって言ったら、荒野に逃げなさい、あるいは山々に逃げなさいってイエス様が言って、没落ですね、あの旧約聖書に従えば、そこに隠れている中において主が戻ってこられて、ご自分の御住まいだから、つまり天から戻ってこられて地に住む者を罰せられると。血を表して殺された者たちを追うことをしない。この神の大宴会と黙示録の19章の最後に書いてあります。この鳥獣がね、あの猛禽が、あのワシとかそういうものが、このもう積み上がった兵士の遺体を食べていくということを神様が行われるわけなんですね。そして27章、これ続きなんですね。実はその日主は鋭い大きな強い剣で逃げ惑うレビアタン、マガニクネル蛇レビアタンを罰し、海にいる竜を殺される。黙示録の20章にサタンが底知れぬところに鎖がつながれるというところに、これが該当するわけです。レビアタンと書いてますけれども、これは呼ぶ記の39章に出てくる姿で、それを、詳しく見ていけば、火を吹いたり鱗がこのぴったりとくっついて離れなかったり見て、恐竜、あの竜と、あの竜の姿と極めて似ているわけなんです。そして蛇というふうにも書いてますけども、黙示録で創世記の3章を見れば、蛇がエヴァを惑わした後に神が呪いました。這いつくばるよと。ということはエヴァを惑わした時は這いつくばってなかったんですよ。だからある人たちは竜だったんじゃないかっていうんですね、最初は。そして這いつくばるようになったんではないかと言われています。で黙示録の12章に古い蛇、竜、赤い竜です、赤い竜であって古い蛇で、サタンと呼ばれるものはというのが書いてあるんですね。つまりこれがサタン本人であります。でここによって殺されて、そして最後にですね、この 2節からですね、神様が歌を始めるんですよ。さっきまでこのユダの人たちが歌を歌ってますよね。今度は神様が歌を歌うんですよ。すごいじゃないですか。神様が選ばれた民のために歌ってくださるんですね。神様が私たちのために歌ってくださるんですね。私たちはいつも神様に歌ってるじゃないですか。今度神様歌ってくださるんです。ロマンチックですけど、ロマンチックです。本当に神様の愛の歌ですよ。その日麗しいブドウ畑、これについて歌え。私主はこれを見守る者、絶えずこれに水を注ぎ、誰もそこを損なわないように昼も夜もこれを見守っている。ブドウ畑に辿っています。もうイザヤ書の5章においては、ブドウ畑で私がしっかりとこしらえて作ったのに、良いブドウができると思ったら水ブドウができてしまった、私は正義を待ち望んでいるので流血が生まれてしまったと嘆いている歌があります。今度はその逆であります。ですね、主が実を結ばせることができるようなブドウ畑になり、そして見守っていて、私はもう怒らない、もしも茨とオドロが私と戦えば、私はそれを踏みつぶし、皆それを焼き払う。しかしもし私の砦に頼りたければ、私と輪を結ぶがよい、輪を私と結ぶがよい。これはイスラエルに攻撃したいと思うものでも、私はあなたを、イスラエルを攻撃しようとするものを、私はあなたを滅ぼすと言っておられるんだけども、輪を結びたかったら結びなさいと、私はちゃんとあなたをね祝福するよとおっしゃる。千年王国の中でも異邦の諸国の人たちがですね、イエス様を王としてですね、イスラエルを通して仕えていくのであれば、 私はあなたを祝福するよとこのおっしゃってるわけですね。そして時が来ればヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ世界の表に身を満たす。素晴らしいですね。これ霊的にそうですね。霊的にはクリスチャン、キリストにあるものが多くの実を結ぶ。実を私たちに神様は求めておられます。いつも間違いないですけど、この表面的な宗教活動ではなくて実が結ばれているかどうかですね。キリストのうちにとどまるものが多くの実を結びますけれども、そして目で見える形で神の国ではイスラエルを通して実際に実を結ばせるわけですね。まあ今はね、イスラエルはあの小さな四国よりちょっと大きいぐらいの土地でヨーロッパを中心に農産物を輸出しているわけですよ。花も輸出しています。花は結びかな、確か農産物とにかく輸出しているんです。すごいでしょ。砂漠に緑があるんです。えっって言ってね、ある学者が今度はね、あの農産物じゃないですけども、ある学者が言いました。砂漠はね、魚を育てるのに適してるんだよって言ってね。お前バカかって、砂漠でなんでってね。地下水のそのね、水がね、熱帯魚育てるのにすごいんですって。こういう企業国家、スタートアップネーションっていう本が出てますけれども、ベングリオン、建国の父であるベングリオン初代首相ですね、ネゲブこそが私たちの国の力であると言って、彼はネゲブに住み始めるんですよ。砂漠で牛を育てて、あそこでアイスクリームね、うまいアイスクリーム食えるんだよ。イスラエル旅行行ったら行きますからね。まだね、こうやって宣伝するんだよね。ダメだね、説教の中でね、宣伝しちゃってね。で、そうなんです。本当に乳業があのネゲブが中心なんです。でこうやって神様はもっとすごい形でイエス様ご自身の力によって彼らは世界の表に身を満たしていくようになります。で最後にですね、どんどんどんどん今度は招きっていうか、この今聞いている人たちに対する言葉になってくるんですね。主はイスラエルを撃ったものを撃つようにイスラエルを撃たれただろうか、あるいはイスラエルを殺したものを殺すようにイスラエルを殺されただろうか、とここに書いてます。今までイスラエルは懲らしめられました。しかしイスラエルを撃ったその異邦の国々の暴虐をもって神が彼らをやったかというと違う。イスラエルは懲らしめられるけれども生き残るんです。見捨てられないんですね。ですね。でもその懲らしめがあるって話をします。あなたは彼らを追い立て、追い出し彼らと争い、東風激しい風で彼らを追放された。それゆえ次のことによってヤコブの不義は許される。祭壇のすべての石を粉々にされた石灰のようにし、アシラ像と香の台をもう立てなくすること、これが自分の罪を除いて得られる報酬のすべてだですね。許しを得るために罪を悔い改めなさいって話です。今ほら聞いてる、ね、今すごいもう素晴らしい幻だったでしょ。将来で希望の計画なんだけど、今あなたのところにあるその罪を除きなさい、悔い改めなさいと、この偶像を悔い改めなさいと。でこれが私たちに対してもそうです。本当に素晴らしい神様の働きを今ご計画、神の国を見ましたけれども、じゃあ今のあなたたちはどうですかというのがこの神様のメッセージなんですね。城壁のある町は一人寂しく放っておかれる牧場のようになり、荒野のように見捨てられる。子羊はそこで歯を はみ、そこに伏して木の枝を食い尽くす。その大枝が枯れるとそれらは折られ、女たちが来てこれを燃やす。これは悟りのない民だからだ。それゆえこれを作った方はこれを憐れまず、これを糧で作ったことはこれに恵みを与えないと、あなたたちが、あのこのユダの民に対して、あなたたちが悔い改めなかったら、この先ほどの実を世界に満たすというのと裏腹に、あなたたちのところではこのように何も育たない荒廃したちになってしまいますよと、警告を神様は愛を持って与えておられるわけなんですね。でも神様は憐れみます。12節、その日主はユーフラテス川からエジプト川までの穀物の方を打ち落とされる。今ね、神様試しておられるわけですよ。このその日というのはイエス様が戻ってこられる直前であります。懲らしめられるんですけれども、イスラエルの子らよ、あなたは一人一人拾い上げられる。最後に残されたものが拾い上げられます。その日大きな角笛が鳴り響き、アッシリアの地に失われていたものやエジプトの地に散らされていたものたちが来て、当時彼らはアッシリアの捕囚に北イスラエルはなっています。エジプトの地も難しいこの奴隷となっていました。で私たちはすでに見ました、19章でエジプトとアッシリアが主の、あの間に王子ができてハイウェイができて、そしてそこが主の礼拝の場所になると。そして 来てエルサレムの聖なる山で主を礼拝すると、神様の最後に慰めのねメッセージが書いてあります。慰めのメッセージが書いてあると同時に罪を取り除きなさい、むしろこの希望のメッセージがあるからこそ罪を取りなさい。でこれは あっても大丈夫だよ、どうせ自動的に私はこの神の国に入れるから、じゃないんだよということを教えるために、このわざと神様はヤコブの釘が取り除かれるため、許されるためにはこの除くという作業が必要なんだよっていう、こういうメッセージになってるんですね。私たちに対しても同じです。霊的な成長をする一年となっていきましょう。霊的な成長とは罪を悔い改めて、そして神イエス・キリストの恵みと知識によって成長していくこと、身を結ばせていくことであります。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。本当に、この、素晴らしい、あなたの御言葉を感謝いたします。あなたの御言葉は蜜のようであると書いてあって本当にありがとうございます。このたっぷり受けたこの食べ物をどうか私たちが聞くものにならず実践するものになりますように、ヤコブ書もそうです、成熟したクリスチャンになるように呼びかけています。どうか私たちが実際の場面において周りにいる弱っている人に手を差し伸ばすであるとか、そして教会に来ている人であるとか、そして世との楽しみの間にこれを私たちは世を楽しみにし、そして神に仕えるという二心をこれを清めていただくであるとか、そして兄弟の悪口を言う、これも神によって裁かれるとヤコブ書に書いてますが、そういうことであるとか、すべてのことにおいて主よ、私たちは罪を告白することによって洗い清めてくださいますように主よ、どうぞよろしくお願いいたします。罪を告白する者は神は正しくて真実な方ですから、その罪を許してすべての不義から清めてくださると、主よこの中にとどまっていきたいと思います。主よ本当に私たちの罪をお許しください、清めてください。そしてきれいな姿で私たちが日々歩むことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。